約束された聖霊がイエス様をキリストと信じる者たちの群れに下ったことを記念する日、聖霊降臨日を記念する日であります。イスラエルには杉越祭、五旬祭、カリヨ祭という三つの大きな祭りがありました。杉越祭というのはイスラエル民族がエジプトに囚われていた時に、神様がそのエジプトの奴隷状態から救い出されたことを祝う祭りです。神様がエジプトの王の心の堅くなさに対して、エジプト人の長男と家畜のウイゴを滅ぼされた時、子羊の血を家の戸口に塗ったイスラエルの人々を救われました。イエス様はこの杉越祭の時に、杉越の子羊の血のように十字架にかけられて全人類を罪から解放する子羊の血として流されたのであります。で、五旬祭っていうのはギリシャ語でペンテコステといって50日目という意味です。大麦の初穂の束を神様に捧げてから50日目に行われた祝いの祭りです。この日は同時にモーセがシナイ山で10回を授けられたことを記念する祭りでもありました。で、この日はイエス様が十字架にかけられて死なれた直後の安息日から50日目、すなわち杉越祭直後の安息日の翌日から50日目になるわけであります。で、カリヨ祭というのはイスラエルの民族が荒れ野で40年間テント生活をしたことを記念して、祭りの期間仮湯を作って仮住まいをしました。まあ、太陽暦によると10月の初旬で秋の果物の収穫祭でもあったという言われております。要するにイエス様が杉越の子羊として十字架にかけられて死なれ、墓に葬られた3日目の朝、今日の日曜日の朝に復活されてから50日目ということであります。その日にキリストを信じる者たちの群れの上に聖霊が下ったのであります。聖霊がキリストを信じる者たちの上に下ると、旧約聖書のヨエル書で予言され、また復活のイエス様のご自身もからも約束されていたことであります。まずヨエル書3章1節か2節をちょっと見てみたいと思いますが、私はすべての人に我が霊を注ぐ、あなたたちの息子や娘は予言し、老人は夢を見、若者は幻を語る。その日に私は奴隷となっている男女にも我が霊を注ぐ。ここでは神様がすべての者たちに聖霊を下すと言われており、すると信ずる者たちが予言をし、夢を見、幻を語るようになる時が来ると約束されている予言であります。2000年前にキリストを信じる者の群れの上に下った聖霊がヨエルの予言の実現であったのです。人々は予言をするようになったのです。この予言というのは 将来を予測するとかそういうことよりも、この言葉は預かるという字と言葉っていうのにつながっています。すなわち言葉を預かるという単語であります。すなわち、御言葉を預かって語るということであります。誰でもが御言葉を聞いて語り伝える時が来ているのであります。そして、御言葉から神様が示された夢を見、また神様が示された幻を語る時が来ているのであります。また、身分的に奴隷となっている男女にも、神様は分け隔てなく霊を注いでくださると言われています。このことは、今私たちの信仰の世界に現実として起こっていることであります。今私が説教の務めをしていますが、説教は御言葉を預かって皆さんに取り付いて語っています。これが預言であります。このことは牧師だけではありません。信徒の皆さんも御言葉を聞いて誰かに語り分かっちゃうならば、それも預言であります。年老いた者が御言葉を通して御国に生きる夢を見ることができます。若者たちは御言葉を通して幻、ビジョンを語ることができる。そういう幸いが今与えられているのであります。もう一つは、イエス様、復活のイエス様が約束されたことですが、使徒言行録一章八節の言葉であります。あなた方の上に聖霊が下ると、あなた方は力を受ける。そしてエルサレムばかりでなく、ユダヤとサマリアの全土、また地の果てに至るまで、私の証人となる、と言われています。これは、復活されたイエス様が言われた約束であります。聖霊が信ずる者の上に下ると、力を受け、地の果てに至るまでイエス様の証人となるということであります。このペンテコステ以来、キリストを信じる者たちは力を受けて、地の果てに至るまでイエス様の証人となっているのであります。聖書を読むと、最初120人ほどの群れでしたが、2000年後の今、日本ではクリスチャンは人口の 1% でありますが、全世界では世界の人口の3分の1以上がキリストを信じている人たちなのであります。ですから、日本だけを見ると、このイエス様が私の証人となりなさいというのはまだ少ないなと思うかもしれません。全世界を見ると3分の1以上がもうイエスはキリストであると信じている人たちなんであります。今日読んでいただいた2章2節に、すると一同は聖霊に満たされ、霊が語らせるままに他の国々の言葉で話し出したとあります。ユダヤの三大祭りの一つである五旬祭であるので、天下のあらゆる国からエルサレムに帰ってきた信心深いユダヤ人たちが聖霊降臨の物音を聞いて大勢が集まってきました。そして誰もが自分たちの生まれ故郷の言葉が話されているのを聞いて、あっけに取られたと記されております。人々は自分たちの故郷の言葉で何を聞いたかというと、弟子たちが神の偉大な技を語るのを聞いたのであります。で、この神の偉大な技については、この後ペテロが説教の中で語っております。で、このペテロもウェール書を引いて、そして語っているんですが、その要約は次のようであります。 ナザレのイエス様こそ神様から使わされた方であったが、あなた方は律法を知らない者たちの手を借りて、十字架につけて殺してしまった。しかし神様はこのイエス様を復活させて、メシア、救い主となさいました。復活されたイエス様は、天の神様の右の座に引き上げられ、約束された聖霊を御父から受けて注いでくださったのです。そして、ヨエルの予言が実現したということをペテロが語っております。これを言い換えると、クリスマスにお生まれになったあのイエス様は、私たち人間すべての罪を許すために、十字架の上で贖いの死を遂げられ、墓に葬られました。しかし三日目に復活されて天に上げられました。このイエス様の十字架の死と復活と昇天の出来事こそが神様のなされた偉大な技なのであります。この神様の技を弟子たちがあらゆる国の言葉でこうして語り始められたということが今日のところに記されています。イエス様は私の証人、聖霊が下ると私の証人となると言われたことは、私たちがイエス様こそが私たちの罪をあがらうために死んで復活された救い主であるということを証言するということです。聖霊の力をいただいて、その救い主を信じて永遠の命に生かされていることのその喜びと感謝を周りの人々に分かち合って使えることであります。キリストの福音は最初エルサレムにおいて家から家へと伝わっていたのであります。同じように私たち自身もそれぞれの家において聖霊の助けをいただいて祈りつつ、復活のイエス様から愛されているように、愛と喜びを持って使えることから証が始まるんではないでしょうか。聖霊の助けをいただいて、家族にイエス様の証人として証ができるように、互いに祈り合っていきたいと思います。神様が聖霊を使わせて私たちの間に住むようになってくださいました。イエス様はこう言っておられます。私は父にお願いしよう、父は別の弁護者を使わし永遠にあなた方と一緒にいるようにしてくださる。この方は真理の霊である。ヨハネ福音書14章16、17に語られています。それは私たちが自分の力だけに頼ることがないようにするためであります。私たちはイエス様の証人として十分に証ができないと思ってしまうことがよくあります。しかし神様の御言葉に聞きつつ、自分の持っているもの、自分のできることで世の人々に使えていけばよいのであります。聖霊は私たちの弁護者であり慰め主であります。私たちの心のうちにイエス様の御言葉を宿らせつつ、隣人を愛するために世に送り出してくださるのであります。ありがたいことに神様は完璧を私たちに求めておられるのではなく、私たちが忠実に従い参加することだけを求めておられます。しかし私たちはその忠実にも従いいないんです。そしてできないことを人のせいにして人を責めたり、また自分自身に失望したりしてしまいます。しかし 憐れみ深い復活のイエス様は、恐れることはない。行って、私の兄弟たちにガリラヤに行くように言いなさい。そこで私と会うことになると、マリアたちに告げられました。そして、そのように私たちの休息と回復のために、私たちを絶えず、身元に呼び寄せてくださる。これが復活のイエス様のご愛なのです。御言葉によって私たちを慰め、癒し、聖霊と共に歩む力を与えられて、神様から作られた世界に再び送り出され、世の人々を愛し、仕えていくのであります。神様は完璧を求めておられないのです。聖霊の助けを信じて、できる限り世の人々を愛し、仕えていくことを願っておられます。しかし、御心よりも自分の思いを通してしまうのです。そんな従えない破れの多くを私たちを引っ提げて、復活のイエス様にお会いし、主事物ごとに礼拝に帰ってくるのです。今皆さんが捧げているこの礼拝は、まさにそういう一週間の私たちの破れを引っ提げながら、イエス様はガリラヤに行きなさい、そこで私に会うと言われたように、この教会こそ復活のイエス様がおられる場所であり、そしてそこで私たちはそのイエス様のご愛に触れて、私たちのこの破れをこうして許していただき、癒していただき、そしてまた力を与えられて再び立ち上がっていく、これが主日の復活のイエス様がいらっしゃる、そういう礼拝なんです。私たちの信仰生活において、そういう意味で礼拝こそ基本中の基本、また道を求める方たちがイエス様とお会いできるのも、この主の日の礼拝なんです。すぐお会いできたとなかなか思い入れないかもしれませんが、しかし求めて主の日の礼拝に参加することによって、そこに主は私たちと出会ってくださる、そういう場でもあるわけであります。復活のイエス様からの休息と回復を与えられ、再び世の人々を愛し使えるようにと使わされる場が私たちの主の日の礼拝です。私が4月から上竹幼稚園の園長として務めているのは、復活のイエス様から使わされているんだなとつくづく思うこの1ヶ月余りであります。月曜日から金曜日、250人の子供たちと保護者の方たちに、おはようございます、おはよう挨拶を交わして迎えます。帰りにはさよなら、また明日ねと挨拶して送り出します。この挨拶は子供たちと保護者たちとの心の窓を開く大切な務めなんだなということをつくづく思うこの頃であります。先日おじいちゃんに連れられてきた子がいたので、おはようございます、おはよう、おじいちゃんと一緒でいいねって言いましたら、その子はうんって笑顔で答えて、おじいちゃんもニコニコしながらよろしくお願いしますと挨拶されました。その直後、私は園長の自分も他ならない頭の真っ白のおじいちゃんの一人に過ぎないんだなということを思ったのであります。園児たちは私にとってまさに 孫のような存在だなと思ったのです。私はたくさんの孫たちに囲まれて毎日命のシャワーを浴びている、まあ、そんな感じを最近受けております。先生お使いになりませんかとか、大丈夫ですかって声をかけてくださる方がいるんですけど、その若々しい小さな子供たちの命をこうやってシャワーを浴びているとですね、本当にこれは恵みなんだなということを今痛感しております。植竹幼稚園の縁台売りはの名前は溢れる愛という題の縁台売りです。園長として復活のイエス様から愛されているように、園児や保護者たちに、そして職員たちを愛していけるように、またイエス様と共に歩むこの喜びを分かち合っていけるように、聖霊なる神様のお助けを祈るばかりであります。新しい週間も皆さんにもそれぞれの歩みがあります。それぞれの置かれた場所でイエス様の証人として歩めるように、聖霊なる神様のお助けをいただきつつ励んでまいりたいと思います。聖霊降臨が大きな音として聞こえた出来事から、聖霊を受けるということは何か激しいことのように思われ、激しいことを明かししなければならないと思われる方がおられるかもしれません。しかし決してそうではないんです。私たちが信じる者たちが聖霊を受けている一番の証拠は、イエスは主である、すなわちイエス様は私の救い主であると信じて告白できることであります。イエスキリストを信じて聖書として神様イエス様の御言葉を聞けることこそ、そこに聖霊が一番働いておられると言っていいでしょう。ですから皆さんは、ね、今日は聖霊降臨日ということで、こういうこの炎の印のマークをつけて聖霊が私たちに下ってくださったんだと覚えるとおりますが、しかし聖霊が私に下って宿ってくださるというのはなかなかわからないですよね。でも聖霊が私に下って働いてくださるというのが一番よくわかるのは、聖書を開いてそこから神様の御言葉、イエス様の御言葉を聞こうとするときです。そのときに聖霊は最もよく働いて、そしてこの聖書の御言葉が生ける神の言葉として私たち一人一人に語りかけてください。その語りかけを聞けるということは、聖霊なる神様の働いていらっしゃる一番の証拠なんですね。ですから聖霊が働いてくださるということは何も激しいということではなく、静かに、そして私たちは心の中で、主が共にいてください、聖霊様が働いてくださるんだっていう確信を持って喜んで歩んでいくことができるということであります。そして聖霊なる神様は全ての人に対してイエス様の証人となることを願いておられ、そして私たちを導いてくださるのであります。そのことを信じてこの一週間互いに励んでまいりたいと思います。お祈りします。天の父なる神様、今日は聖霊降臨日の記念すべき日を覚えて礼拝を捧げることのできますことを感謝いたします。イエス様が十字架に捕らえられて十字架につけられたとき、弟子たちはそのイエス様を見捨てて逃げていってしまいました。しかし復活されたイエス様は マリアたちに恐れることはない。あなた方は言って、兄弟たちにガリラヤに行くように言いなさい。私はそこで会うでしょうと言われたように、本当に神様は私たちの信仰の歩みを振り返るとき、あのイエス様を見捨てて逃げていってしまった弟子たちと何か変わりのない弱い者たちです。復活のイエス様はガリラヤに行きなさい。そこで私に会うと、ご愛の言葉をくださいました。今日、ガリラヤは主イエス様の教会のこの礼拝を捧げるところにであります。そこに復活のイエス様がお待ちくださって、私たちを慰め、また許し、力を与えて再び立ち上がらせてくださいます。またあなたを求める者たちと出会ってくださる場所でもあります。聖霊なる神様、どうかこの主の日の礼拝に生ける復活の主がいらっしゃることを私たちは信じ、求めて励んでいくことができますように、どうぞあなたが私たちを守り導いてください。この一週間もそれぞれの場においてイエス様の証人として歩めるように、あなたが聖霊の御助けを与えて導いてください。感謝と願いを主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。